ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライ
さあ、ということでございまして、まあ本間さんとの野暮用、8月10日月曜日の深夜1時から、もう正直言うと俺の中何年ぶりかもよく分かってないんですけど西川貴教の俺の手もやってきたんですよ。
放送上6年ぶり
で、いや、あの月曜いわゆるオールナイトの一部をやるのは6年ぶりなんだけど、うん、その間に何度か今オールナイト日本いろいろあるじゃないですか、いろんな名前の番組が、それをちょこちょこやってて、でも生じゃなかったし録音だったかどうだったかなみたいな、もう定かじゃないっていう
曖昧な中でやってた
っていう、やってた。まあただ月曜日っていうか、その前にそのいわゆる一部の時間やった時はコロナ禍で、で西川の事務所でやったの覚えてるんだよ。
あ、そうなんだね、
うん、コロナ禍しかも入ったばっかりぐらいの時期じゃなかったかな、
入った年だろうね、2020年ね、
そう、うん、あの当時、今は違いますけど、当時西川の事務所は中目黒だったんで、俺も中目黒だから歩いて行って歩いて帰るっていう、
現地入り現地派遣
だった思い出がありますけど、で、まあ久しぶりだし、まあ大体あのあんまり別に本人とわざわざ打ち合わせしたりして番組作んないんですけど、なんか久しぶりだし、なんかどういう感じで今回こうなんつうの、どういうスタンスでやろうと思ってんのかなみたいなのを知りたかったから、時間もらっていいっていうのをディレクター経由で言ったら、そしたらこの前の土曜日の日にあの西川が日本放送来てくれて、番宣収録があったらどんな感じでやりたいと思ってんのみたいな感じあるなんて聞いたら、なんか今年30周年なんですね、 DM レボリューションデビューして、で、まあ、我々はよく存じておるんですけども、もうそれであの今ツアーやってるんですね。でそれは、今までやったツアーの中でファン投票でもう一度見たいツアーを選んでくれっつって言って、それを去年1年間、まあ、厳密に言うと今年に入ってからもやったのかな、ずっと投票を受け付けてて、その上位3つをリバイバルするっていうことを30周年記念事業としてやるっていうところで、うん、で、まあ、今そのツアーが7月から始まったんだと。で、ツアースタッフにさっつって言って、この30年間のツアーでの思い出みたいのを、まあ、寄せてもらって、それを MC の時にデスノートっつってたっけな、そのノートにそのエピソードが書いてある、だからある種チクリみたいなことじゃない、こんなことしてたみたいな俺もツアー行ってないから分かんないんだけど、
あ、昔のツアーでこんなことあった、あったエピソードを少し話して、会場で盛り上がりたい、
そうそう、スタッフからの密告みたいな感じなんじゃないかなと思うんだ、デスノートとか言ってたからってやってんだけど、いまいち集まりが悪いんだとみんなもう覚えてないしなんならほら、だって30年間寄り添ってるスタッフなんか多分あんまいないっしょ、さすがに。
まあそうだね、全部見てる人っていうのはちょっと分かんないね、
うんうん、でなおかつ西川本人も思い出さないと
あとはさ、その何、デビューしてからそのやっぱり5年10年ぐらいはもうずっと突っ走ってたわけじゃない、
う
ん、
そうそうそう、
声が出なくてラジオ休むみたいなことも含めてさ、でもそんな中でさ30年後にエピソードトークしようなんて発想でさ、働いてないはずなのよだからなかなか思い出せないよね。
そうで、そういうのがあるから、ちょっとそれにフックになるように、ちょっとラジオ中心でいいから、なんかこのなんつうの、30年間の思い出と言いながらもラジオやってる時の思い出をちょっと募集したいんだけどどうかなみたいな感じで向こうが言ってきたから、ああいいよ全然っつって、俺それを向こうが言ってこなかったら西川貴教への30の質問にしようと思ってたのね、今更聞きたい30の質問みたいな、あのお風呂は入ったらどこから洗いますかみたいな、どうでもいいの30個どんどんぶつけていくみたいな、しようかなと思ってたんだけど、ああじゃあそれやろうかっつって言って、まあ合間合間で起き抜けテレフォンでも久しぶりにさやろうかっつって言って、あいいねなんつって言って、で曲どうするっつって言って、で、まあ、今回ぶっちゃけた話、担当してくれた中村っていうディレクターがいるんですけど、こいつね前俺一回西川紹介したことあったんだよな。なんでかっていうと、中村出身は愛知県なんですけど滋賀の大学行ってるのよ、
うん、 あ、そうだよね。
そうそうそう、はい、んでなんかなんかでそれこそその6年この6年間の間のごちゃごちゃしたオールナイトの時に一回 AD がついたかで俺紹介したことあるけどね、石川に。
そうなんだね。
でなんか今回は中村がちょっと山田裕貴君が夏休みだからっていうんでピンチヒッター探してる時に、あ、だからまあもちろんね滋賀だからっていうのもあるんだと思うけど、今西川さんファーストテイクでバズってっからどうすかっつって言ってそれが通ったんだって今回。
あ、中村発信の企画だったんだ。
で、
あ、結構だから、
うん、
何掘ったなタイミングで企画出したね。だからファーストテイクでバズった後に企画出して、うん、山田由紀くんの一周休みのところに、
うん、隙間に
放り込めたね。すごいね、すごいサイクルでやってんだね。オールナイトの一部の。
そう。そんで、まあ、そういう経緯もあったから、確か俺から言ってると思うけど、曲さもう全部ホットリミットでよくねって話したんですよ。したら西川含めてみんなで、ね、あ、それいいねっつって盛り上がって、したらレコード会社の人がちょっと出せるバージョンあるか探してみますみたいな感じで言ってくれて、そのだからライブ DVD になってるやつとかと、あとあの音源として残ってるやつとか全部ちょっと探してみますよっつって言って、んでじゃあもう2時間ホットリミットで行こうっつって言って。
すごいよね。それは結構レアなんじゃない。あのこれみんなのこれ知ってる人が少ししかいないかもしれないんだけど、ハックとしては、
うん、
映像作品として出てる、
そうね、うん、
そのライブ DVD、
うん、
まあ、具体的なライブ DVD だとしましょう、
うん、
その中に入ってる楽曲だけをオンエアするのって普通じゃできないんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
これはねそういうルールがあって、
そう
でこれを OK するためにはメーカーさん、関連の権利者さんが、あ、いいですよって全部仕切ってもらくれないとダメっていう、
はい、
難しいルールがあるんだけど、
そこはソニーがねこう一枚岩だから、
そうなのよ、だからそれは
なかなかソニーさんが OK 出しちゃったらもうありがたいんだよね。
だからあの、うん、すごくレアな回ではあったと思うよ、はい、
そうだよね、
うん、まあワンコーラスしかかかんないとか結構あったけどあのワンコーラワンでいいのってちょっと思っちゃったんだけど、
うん、そんでさまあそんな感じでまあ大体だから、まあ、ホットリミットを5、6曲かけてメール紹介して、まあ、近況トークだけ一箇所やろうかっつって、なんかちょうど昨日ラッキー FM っていうやつに出て戻ってきてそのまま生みたいな感じだったから、ま
あ、ラッキーフェスね、
ラッキーフェスか、ラッキー FM は主催してる方だ
放送局
茨城放送やってるんですじゃあ近況、まあ、それもあと
はそうだね、フェス帰りで直接来たんだよな、うん、多分ね
直接だと思うんだよな、
結構遅い時間だったよね。
まずだってさひたちなかが遠いからね。
まあそうなんだよ、う
ん、そんでなんかまあまあそれとなんだもうフェスつながりで稲妻の名前今年変わるんですって話と、まあ琵琶湖の花火にも花火大会にもなんかゲストシークレットゲストで出演するみたいなこと言ってたから、その話ちょっとまあ近況トークとして、あとはまあメール紹介して起き抜けやってホットリミットかけてお知らせやって終わりっしょっつってっていう感じで、まあ打ち合わせして、で
なんかさあの X 見てたさ、うん、1時台なんか特にそうだと思うけど、
うん、
あの名だたるハガキ職人がさ、
うん、
やっぱりまあ送ってくるじゃない、
うん、
それがその書いてある内容が、
うん、
あの本当か嘘かいろいろあるんだけども、うん、でそれを聞いたリスナーたちがさあのハッシュタグで盛り上がっててさ、
うん、
ある種の同窓会みたいになってて結構良かった。
まあそうね、
エビスマンさん元気みたいだみたいな、
エビちゃんね
とかさ、なんかさらに一番最後にさ、
うん、
高柳の、うん、メールでさもう読めなくなるぐらいずっと笑っててさ、
うん、
ちょっとそこで止まんないよなんてちょっと思ったりしたけど、いや高柳の顔を分かってる我々からするとね、うん、なんだけどあのその辺のことを含めて、
うん、
あの順番にこう聞いた名前が出てくるっていう、
うん、
あの感じも良かったんだよね。それによって思い出せることがあるじゃん。
あ、そうね、
なんていうかあれもあったこれもあった、
うん、
それ良かったんじゃないかな。
でまあ、そんでですよ、まあ、あの稲城もね西川のオンラインでやってたからご存知の通り、まあ、昨日だから11時半頃来たのかな、20時半過ぎに西川来て、うん、まあ打ち合わせもろくにしないわけです
よまあね、なんかねあの他の打ち合わせしてたからね
し、レギュラーやってる る時よく打ち合わせしないでやってた。なんか厳しいじゃない、これやるからぐらいの感じで台本読みたくない人じゃん、あの人、うん、初見で見たい人じゃん、あの人。
そうそのそう全部読み終わった後に何これっていうリアクションしてたよね、よくね。初見だから
初見だから
下読みとかない
んだ。そうだけど昨日一個だけ打ち合わせしたことがあって、うん、そのホットリミットのボケじゃないですか、簡単に言うと。
あ、まあそうだよね、
2時間ホットリミットしか書けないボケだから、うん、で曲振りのところは、まあ、頭はさ普通に曲紹介していいじゃんつって、でそっから先さどういうスタンスでお互いやるかみたいなところだけ打ち合わせして、嫌がった方がいいような気がするんだよねつって言って、俺が、俺はホットリミットだけの人間と思われたくないんだよみたいなスタンスで言って、で俺がそしたらホットリミットをリクエストしてるメールを渡すからしょうがなく書ける体でやるみたいなことだけ珍しく打ち合わせして、
西川貴教はホットリミットだけの人間じゃないよと、
と言いたい、言いたい人だと、
いろんな曲歌えるし色持ってるよと、
うん、っていうスタンスで言ってるのに俺がメールを渡すと、
リクエストきました
で、うん、で「ホットリミットは聞きたいです」の書いてあって、言われたらしょうがねえなっつって言って、いろんなバージョンをかけるというのもできるよみたいなこと言って、で、まあ、普通にやってもいいけどねっつって言って言ったら、うん、あ、じゃあそっちで行くなんつって言って、珍しく打ち合わせでそこだけ綿密にやって、
あ、そう、
いやまあそんでです
やってたよね、だからね、実際にね、
うん、でまあまあ実際放送はですよ、まあまあ、30年間の思い、あと、まあ、オールナイトの思い出をこう募集したわけなんですけれども、あれっすね、まあ、いわゆるレイブと呼ばれている、まあ、なんつったらいいですかね、スタッフをなんつうの、身内同士のバカし合いみたいな。
いや、その説明あんまいらない、多分レイブはだってさ本番地に突するだけだからさ。
まあスタッフを騙すっていうすごい長期にわたって伏線を張って騙すっていうことを繰り返しやってた番組なんですね。なんだろう、2ヶ月に1回のペースでそれをやってて、で一つのレイブが終わると伏線を、次の伏線を俺が張り始めるみたいなことでこうやってたわけですよ。である日の本番中にちょっとほんまいいみたいな感じで西川が生放送中ほんまスタジオに呼んでネタ話をして、さあドッキリだったよっつって言っていろんなことがバーって巻き起こるっていうことなんですけども、まあもちろんさ自分がやったことだから、まあほぼほぼ覚えてはいるわけです、大体のことは
自分がやって、愛しかくんがね
企画したことだから、うんうん、メール読んでても大体のことは分かるわけですよ。だけどなんかさ、こうふとさ今の自分を俯瞰してみた時にさ、そのメールのさ内容とか読んでてさ、今同じだけの時間と情熱とエネルギーを注いでも同じクオリティの企画できるかなって思ったのよ。
ええどういうこと、レイブを
レイブみたいなことをね、
またできるのか、だからレイブなりのこう熱量、
そのだから俺が20代だった頃の、うん、その注いでた時間と情熱とエネルギーを今同じだけ、50になった俺が同じだけ注いで同じクオリティでなんか企画が、似たような企画が作れるのかなっていうふうに思った時に、あ、ちょっともう残念ながら多分もう無理だなっていうのをちょっと思って、
それいつ思ったの、それ。
それはなんかメール読んで、
放送中に思った、
放送中じゃなくてそのメールもうあらかじめ来たメール選んでる時
に、
あ、
そっか、事前の時に、うん、そっか、準備の段階で、
あ、なんかさ、うん、こう、あ、こんなことやった、あ、覚えてる覚えてるっつってたけど、うん、なんか、あ、これ今俺ができるかな、似た同じようなことと思ったら、あ、できねえなと思って、でこれはなんつ、例えるならよ、よくさ、あの例えなんだけど話飛ぶけどさ、あのよくさ女性アナウンサーがさ、なんか番組の衣装でさセーラー服とか着た写真をさインスタに載せたりすることあるじゃん。でさ、それに対して
随分飛んだ例えだな、もう
それに対してなんかまだまだ現役でいきますねみたいなコメントがついていたみたいな、ネットバカみたいなネットニュースあるじゃん、なんかクソどうでもいい。でさ、まあそういうの見てさ、まあまあね、セーラー服姿も似合ってるし、まあまあお綺麗だなと思うんだけど、なんかここ数年さすげえ気づいたことがあって、 あの駅でさ本物の女子高生見かけることあるじゃん。でさ、あの子たちってさ多分女子中学生でもなくて女子大生でもなくて女子高生なんだけどさ、あの子たちってさ独特のさなんか生命エネルギーみたいなない、なんかなんか人生の中でも数年しか出せないなんかエネルギーみたいのを俺感じてて、なんかね可愛いとか可愛くないとかじゃなくてなんか生き物としてみずみずしさがある感じ。それはさ、うん、なんかあの女子大生になると失われちゃうのよね。もうなんかあの数年間だけ持ってるなんかすごいなんか羨ましくなるみずみずしい感じがあって、あだから女子アナはセーラー服着ても現役ではなれないの絶対に。そのみずみずしさがもう失われてるから。
あその、うん、あのゾーンに入れるのか、うん、入れない、
入れない、話か、もう戻れない絶対に。
戻るっていうかそのゾーンをに、ま、並び立てるか、
並び立てるか
っったら一緒になれるかっていうことね、
うん、
ということ、
うんうん、なんかさそれと似ててさ、なんか根底にはさ今も昔もそうだけど面白いことやりたいっていう、面白いことを聞かせたい、面白いものを作りたいってのあるんだけど、そのレイブとかやってた頃、まあ、20代から30代でかけてぐらいだけど、その頃って俺もそうだし西川貴教もそうだけどギラついてんだよね、なんか、うん、その何もっと売れたいとか、俺だったらもっとこの業界で成功したいみたいなところがあって、でそのさギラギラした感じってもう出ないじゃん絶対。あの若い頃のギラギラした感じ。それがなんか端々に感じるんだよね、なんかこれこの番組で面白いことやってもっと成功したいんだみたいなのが自分でそのなんか思い出を書いてくれて文章読んでて、あなんかそれ感じて、今あれもう出ない、あの感じもう出ないなっていうのがすげえ思うんだよね。なんか独特のさ西川貴教にもギラギラしてたじゃん、やっぱ20代の頃。
あの男の20代のギラギラってのはあるんだよね、うん、
あるよね、
うん、それはある。その女子高生の
みずみずしさ、
例えがさ、
うん、
うーん、あんまり女子高生俺近くにあんまりいなかったから、
あ、
まあ、男子校行ってたのもあるんだけど、うん、20代の男のギラギラともし似たようなことだって、
うん、いやそうだと思うよ。
もし言うんだとすると確かに、西川貴教、石川明人のみならず、
みんな
あれに関わる
稲垣だってそうだし、
男どもは、うん、特にあの女性スタッフももちろんいたけども、うん、20代の男、まあ、20代らしき32歳の、
うん、
三宅ディレクターとかね、
あ、
うん、も含めてみんなギラギラしてたね、確かにね。
であ
れはギラギラに巻き込まれてた雰囲気あるね
し、そうだよ、うん、そうね、うん、でなんかみんなさこうだからなんつったのか、一旗あげてやろうみたいな、やしが古い言葉で言って一旗あげてやろうじゃないけど、まあ特に俺や稲垣なんかフリーだったからさ、これもう絶対食ってかなきゃいけないところもあったし、なんとか面白い番組つけて自分も成功したいみたいなところギラギラした感じがあったし、まあそれこそね周りのスタッフも面白いことやりたいっていう、ああまあそっか、すげえ純粋な言い方すると面白いことがしたくてギラギラしてるってことかもしんない、
うん、そうだな、なんていうかある種のロック、うん、パンクと並べられることでもあるかもしれないね、
うん、
そのギラギラ、
うん、
なんていうか承認欲求っていう言葉はちょっと違うかもしれないけど、
でもそれもあるよね、認められたい気持ちも、うん、
知られたいし、
うん、
巻き込みたいし、
うんうん、
巻き込みたいが正しいかもしれないな、
うん、
なんか一番そのギラギラ、
俺たち面白いだろ、俺たちが作ってるものっていうのを知らしめたい、うん、あ、なんか承認欲求かもね、本当ね、最終的に言うと、うん、
承認欲求ちょっと近いかもしれないけど、うん、でもはっきりそれだけっていう感
じもないから、ね、じゃないけど、もっと野心めいたものもあるし、
うん、
なんかわかんないけど、
承認されなくても食えりゃいいとか、なんか高い車乗りたいとか、なんかそういうなんだっけ、金銭的な欲求も含めて、
うん、
ギラついてたからね、ある種ね、
なんかさそれをさこう今俯瞰でさその文章に書かれてるのを見るとさ、うわこの頃と似たような企画は今でも思いついてできるかもしれないけども、じゃあ同じテンションとかでやれるかっつったら それはもうできないんだよね、残念ながら。もう
できないっていうか、それになるかはちょっと心配があるっていうところだろうね。こうなんていうか、味が薄いっていうか。
あとさ、それもあるし、あとなんつうの、やっぱいろんな経験値を積んじゃってるから、初めてのことってだんだんなくなっちゃうじゃん。
あ、
20代の頃さ、
うん、
初めてこういうドッキリ企画にチャレンジして成功するみたいな、うん、多分喜びもすごくあったんだよね、きっとね。
ああそうじゃない、だからその終わったの、レイブならレイブでさ、うん、なんか終えたと、
うん、
でその終わりにさ多少反省もあるんだけど、その時に、うん、新しい景色を見たっていう気分に、
うん、
そういう気分になってたと思うんだよ。
し20代の頃なんかさ、西川のオールナイトに関わらず全部そうだったじゃん、なんか、うん、
やったことないから、うん、当時経験が浅いから、
うん、
あのやることなすことをみんな新しいところに手が届いてた感じではあると思うね、
うんうん、で言うとさ、もうなんかこんな言い方おこがましいかもしれないけどさ、一通りのこと経験しちゃったじゃん。
まあ幸いにもやらせてもらえたっていうところある
じゃない。そう、うん、で言うとなんかあの頃感じてた一個のレイブが終わった時の達成感からの高揚感でまた次が生まれるみたいな、こうなんつうのサイクル、すごいいいサイクルが今はなんか当時の勢いは多分ないじゃんもう。
まあそうだね、あの、うん、なんていうか、まだやってないこと、
うん、
これからまだ初めて体験しそう、
うん、
手の届いてない場所、
うん、
方面がまだ結構あるとは思うんだけど、
うん、
それを求めて、
うん、
うん、何かギラギラしてものづくりをしてるわけでもないっていう
ところ なんじゃない
？
うん、そうね、
うん、
なんだろうね、でもいやもう戻れないんだよね、女子高生には戻れない。
そういうことだと思う。あの、うん、同じことはできないと思う、
うん、いやそう、うん、そうなんだね、同じ気持ちでできないんだよ多分ね、
同じ気持ちにはならん。
そう、そうなんだよ、そこがさ、なんかあ寂しいなっていうのはちょっと感じたんだよね、もうあの頃の感じには戻れないんだなっていうのが、
うん、
まあだからさ、言うとさ、プロ野球選手と高校野球と同じ野球やってってからさ、これ気持ち違うじゃん全然。
あ、まあそうだね、
高校野球はさ、言ってみればお金もらえないしさ、お金つぎ込んでやって甲子園来てってやってっけどさ、いやプロ野球選手だと野球が生活じゃん、うん、なんかやってること同じなんだけど、こっちの高校生の気持ちはもう戻れないんだよね、なんかね。
いやだからさ、石川君もさ、
うん、
いやいいんで、なんかやったらいいんじゃないかなと思うわ。だからそのラジオにおいて、
うん、
主に構成する、台本を書く、
うん、
そのなんかゲームやらせるみたいなことがある程度なるようになってるけども、うん、それが全部ないところでなんかやったらいいんじゃないの。それこそなんか手習いでもいいしさ、
うん、
何習ったの、やぶさめを習うか分かんないけど、なんかもっとっぴな、あのまだやったことないこと
どっちで達成感を、新しい達成感、
突然始めてみて、
うん、
その中にあ俺これなんかかけられそうっていうものを見つけられるまでいろいろやってみたらいいんじゃないの。それがさ、
うん、
あの何電車バスで旅することはもう正直ダメだと思う、うん、
今や刺激がない、
刺激もないし、
うん、
あのなんていうかな、結局先進めないみたいな感じだと思う、
ね、まあそうね、多分、うん、まあでもあれよね、そうね、
なんならヒッチハイクみたいなことでしょ。
あ、そうね、
その、うん、若い時できなかった、
うん、
でもひょっとしたらおじさんでできるか分かんないけど、
うん、
情熱はかけられるかもしれないっていうものを、
うん、
また新しくなんか一つ二つ掘ってみたらいいんじゃないかっていうところあるんじゃない。
そうね、いやだけどなんかほんとね、なんかその書いてある文面の企画からエネルギーがやっぱ出てんだよね、なんかね。
あ、なんかそれはあるね、
うん、
あそれね、
うん、
あのなんていうのかな、
そう、
文字面から感じる部分もあるんじゃない。石川くんなんか手書きの原稿すごく
あ
ったから、あ、うん、文字面がギラギラギラギラしてたね、
知ってた。
文字面がギラギラ
って、そう、送ってきてくれるメールの文字面からもギラギラしてるし、
なんか、あ、まあそのメールですら感じられるところもある。
いやなんかそうな、なんかみんなギラギラしてる、そうね、俺も西川貴教もそうだけど、まあ稲城の言う通りみんながちょっとギラギラしてたよねっていう、あの感じではもうさ、我々仕事ができないというかさ、そういう年齢じゃないっていうところもあるさ。
いやでも、まあそうかもしれない
し、うん、あとなんかいろいろできるようになっちゃったことがやっぱあれだよね、なんかこう さっきも話したできるのかなできないのかなっていうドキドキ感もないもんね。できるんだよ しなきゃいけないし
まあ、ね、その仕事の分野ねだからその、うん、ラジオにおいてっていう、
うん、
あの何においてもしおれちゃった枯れちゃったみたいなことじゃ全然ない、
うん、ないけど
からいやだからあのなんかやったことないことはやったらいいんじゃない
じゃあかといってあの子に戻りたいかって言ったらもう絶対戻りたくねえし
、ま、戻りたくないから戻れないなのかもしれない戻りたいと思ったら、うん、ひょっとしたら手が届くかもしれないんじゃないひょっとしてい
やでもさあの頃の忙しさに戻りたくなくない
いやまああとは、うん、とちょっとこれ資格があるか分かんないけど例えば草野球をさ、
うん、
まああの試しにやってみるぞじゃあ誰かの草野球チーム入っ て参加するでもいいんだけどそしたらさ高校生の時のギラギラ、
うん、
ラジオの時のなんかもっと書きたいもっと認められたいじゃない、
うん、
別のもっと10代の時に感じたギラギラをもう一回まとえたり
しない、ま、き今更もう一度プロ野球選手を目指す
目指してみたらいいじゃないそれいやまあプロっていうかさなんかちょっとさここはうまくなりたいとかさ、うん、ヒット打てたら二塁打打ちたいとかなるでしょ
いやでもまあ俺だから30代ぐらいからクリーム上田さんの草野球チームに一時期入ってたところだったんだけど、
うん、
その時に思ったんだけど一回離れてさ俯瞰でいろいろ知識とか得てるわけじゃん野球のプレーに関してっていうと俺今の方が絶対上手くなるなと思ったのそのやってる時はさ、
うん、
もうなん視野が狭くなってるからさ、
うんうん、
分かんないじゃん、
うん、
でもゴロの取り方とか今こうやって取った方が絶対上手く取れんなみたいなのがことが思ったのその時、
うんうん
うん、俺それで言うとさやっぱ今の高校球児とか羨ましいな稲垣もさその音楽やってたりするから羨ましいなと思うと思うけどさ、うん、動画見られるのずるくない
すごいずるいすごいずるい本当に羨ましい
ずるくないなんか
情報が生まれた時からたくさんあって、うん、なんなら生まれる前から浴びてたみたいなことも、
う
ん、もあるんだから比較しちゃいけないんだよなって思うんだけど、うん石川くんがさ、
うん、
野球今なら野球上手くなれそうっていう感覚と同じものが
稲垣
は別途あって、
うん、
まあなりわいとしてあのジャズね三宅裕司さんのジャズバンドをやってて、うん、で若いプレイヤーにもいろいろ来てもらってるけどもジャズってさ、
うん、
ジャムセッションっていうのがあって
まあだから即興でこうなんていうの、うん、みんなの気持ちを一つにしてあの、ね、
なんていうか
ノリでやる
ノリは近いのもねあの、うん、ライブハウスやカフェに、うん集まる店主の人とか、
うん、
あのそのセッションを取り仕切るリーダーの人が、うん、だいたいピアニストの人とかやってくれるんだけど、うん、やる曲が決まってないことが多いわけ大概はこうやりたい人が集まってってある程度の基礎実力があります、
うんうんうん、
基礎的な力があってじゃあこの曲をもとにテンポはこのぐらいでみんなで一回合わせてみようってやってる間にそれぞれの持ちの持ち歌、はいはいはい、持ちソロみたいなのがこうあって、うんでそれをこう会話のようにこなしていく、
うん、
でこれは若い時にはこんなにうまくできなかったと思ってることが、
うん、
年取れば取るほどあできるできるそれ対応できるっていうことが増えていくわけ、
はいはいはい、
でこれは、死ぬ一番直前が一番できる
とすら思って
るのに、なるほどね、はいはい、やればやるほどなんていうか伸びしろを新しく見つけて、
はいはい、
あそっちに伸びていけそうまだこっちの方やってないっていうことが発見できるっていうかその感覚とすごい近いその野球も、
うん、
この道具あったらできたでそのこの方向にボール飛んできたから、
うん、
あこの時の対処若い頃俺できなかったそういえばみたいなことがさ急にで分かるっていうか
見え
る
っていうかさ逆に言うとロジックが分かるようになったんだよね
ああそうだよね
うん、
うん、
あなぜゴロはショートバウンドで取った方がいいのかショートバウンドだと取りにくいのにショートバウンドの方がいいとかみたいなことはこう頭で理解できたから体を動かす気になったやっと、
うん、かつてはどうだったの、
うん、
ただこう反復練習をひたすらさせられてたって感じだった
の、まあ、させられてたしまあさ、まあ、我々世代さスポーツ運動部なんてさあの練習の意味を考えたことってなかったじゃないですか
まあそうだよな
やらせれてる練習しかしたことがなかったじゃないですか
水を飲まずにうさぎ飛びみたいな人生だったからねそうそうそうだから合理的なその解説とかさ、
うん、
いうものがないまんまひたすらやってただけみたいなとこあるよね
いやだからさ理解してればもっと変わってたんだよね絶対
まあそうだよね、
うん、このトレーニングに何の意味があるかみたいなこととかってわかんないしさわかんないけどやれって言われてからやってるし早く帰りてえと思ってるし いいことなんかなんもねえんだよ。
早く帰りたいじゃんか、もうちょっとやる気でやってよ。せっかくだから。
だってやらされてる練習だからや。
いや、まあまあそうなんだよ。だからその今の若者、現役の子が羨ましいって部分は多少あるんだけど、でも一方でさ、途中の道のりをさ体験したっていうことがあるわけじゃない。
そうね、
だんだん分かるようになったっていうことの、うん、その分かるようになったがなかなか経験できないじゃない。
でもさ、稲城ってさ、ドラム始めてさちょっとたったぐらいでさ、もし YouTube あったらさすごい良くない。
いやもうね、そんなラジオの仕事なんかやってないよ。だもうそっちの人生にしか頭がいかなくなって、
だってさ動画、プレイ動画とかすっげー見られるもんね。
そうで、いや、いやことによると本当に稼げずに、うん、早く辞めてるとかいうこともあるかもしれないけども、
ミュージシャンとしてね、
うんうん、もうその、うん、ね、何目が出なくて、
うん、
あるいは目が出たらもうそっちしかいかないし、うん、だから、うん、なんかラジオなんかには目もくれなかったみたいな人生があったと思うな。
おみんな YouTube だぞ。ラジオなんか聞かずに YouTube、 YouTuber を目指せ。今さら。
じゃあお前もやれ。
俺はラジオで血がついて小遣いをいただきながら生活していきます、老後まで。あとはもう投資です、投資。
細いな
細いな。
B サイド Your Life。